主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時羊飼いたちは急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て彼らはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。8日たって割礼の日を迎えた時、幼子はイエスと名付けられた。これは体内に宿る前に天使から示された名である。キリストに賛美。まあ、今日は神の母聖マリアの祝日にあたっています。そしてこの1月1日、まあ、元日のこのお祝いのミサにもあたっています。この新しい年を始めるにあたって、私たちはまずはこのマリア様のこの心に習っていきたいというふうに思います。この羊飼いたちの不思議な話を聞いて、マリア様はこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていたとありますね。私たちもこの新しい年を迎える時に、まあ、去年の1年間ですけども、どのような1年間であったか、それはマリア様と同じようにこの心に収めて、まあ、思い巡らすことが、まあ、第一に必要ではないかというふうに思います。まあ、様々なお恵みがあった方もおられるでしょうし、まあ、様々な困難や別れを経験された方もおられるでしょう。でもそれを思い巡らすことによって、私たちはいただいた恵みを感謝し、そして与えられたチャレンジもしっかり受け止めて、それを乗り越えていけるようにですね、私たちはマリア様と共にやはり祈りを捧げることができるというふうに思います。まあ、今日のマリア様の祝日は、まあ、神の母ですね。まあ、実際のところ神様にお母さんはいないんですけど、実際のところ、まあ、神様が創造主ですが、でもやはり私たちはマリア様を、まあ、神の母と呼んでいるわけですね。そして神の母である方がこれらの出来事を全て心に収めて思い巡らしておられるということは、私たちこの一人一人の喜びや悲しみ、あるいはこの社会に起こっているさまざまな、いいことや悪いこと、それを神の母が、まあ、全て心に収めて、マリア様自身が、そして神様ご自身が私たちの全てのことを心に収めて思い巡らしておられるということ、まあそれを思い起こしたいと思います。まあこの教会にとっては、まあ、去年は、まあ、2人の神父さんが突然帰転されたりですね、あるいは、まあ他にも、まあ、非常に協力している信徒の方でダウンする方も何人もおられて、まあ、非常にちょっと辛い思いも、まあ、しましたけれども、でも、まあ、それでも何て言うんですか、がっかりしないで前を向いて歩んでいけるというのは、やはりこの神の母がそれらすべてを受け止めて思い巡らしてくださっているから、私たちは絶望する必要性がないというふうに言えるでしょう。私たちを支えてくださっているのは神様が支えておられて、神の母も私たちを支えてくださっている。私たちの喜びや悲しみ、日常の何気ない出来事、そして私たちの人生すべてが神様によって支えられているという、その感謝の心と、その支えられている安心感のもとに、私たちは、まあ、去年を振り返るとともに、新しいこの1年も、そ その神様が支えておられるという信頼の中で私たちは歩んでいくことができると思います。そしてその信頼は別の言葉で言うとどういうことかというと、今日の第二朗読のですね、ガラテヤの教会への手紙の最後のところですが、パウロが言うわけです。ですからあなた方はもはや奴隷ではなくて子供である、子ですというふうに言っていますね。奴隷ではないということですが、まあ、しばしば何か苦しいことや辛いことがあると、私たちはまあ人間に縛られたり組織に縛られたり苦しみに縛られて、この奴隷のような気持ちになってしまうこともまあ時々あるでしょう。場合によっては信者であるってこと自身を奴隷のように捉えて、こうしなきゃならないとか、こうでなきゃならないとか、こうすることができないとか、まあこの奴隷のように自分を縛ってしまう可能性もまあなきにしもあらずでしょう。でも奴隷じゃないと、子供であるというわけですよね。で、子供の資格は何かって言ったら、神によって立てられた相続人だと言ってるわけですね。子供だから相続人になれるんですよね。使用人とか雇われてる人は相続はできないわけですね。まあ、皆さんの中にも、もしかしたら資産家がおられるかもしれない、ね、その親がなんとか資産が、まあ、いるかどうか、何百億円とか何千億円とか、このまあ信者さんの中にも時々ものすごく富裕層の方もまあおられて、実際ちょっとこの前会った信者さんはそのような資産持っておられましたけど、まあ、時々もう 何百億円とか何千億円とかっていう資産を持っておられる方がいて、でその子供はだから自動的に子供だからっていうだけで、その 何百億円か何千億円かを相続することができるわけですよね。まあ、それはもちろん資産家であればあるほど、その子供であるっていうだけでその相続、莫大な相続をもらえるわけですよね。本人の功徳と全く関係ない、子供であるからってわけですけど、でも私たちは神の子供であって神の相続人だってわけですよね。じゃあ私たちが相続できるものは一体何なのかというと、もうそれはその何百億じゃ計算できない神の無限の恵みを私たちはただで相続できるから神の子供なんですね。まあ、それを思い起こしましょう。神様の無限の資産というか、無限の恵みと無限の宝を私たちは子供だからこそ相続人としても立てられている、その莫大な恵みを私たちはいただくことができる権利が与えられているというわけですね。それを思い起こしましょう。まあ、あのカードにですね、皆さん今年1年のお願いも書いたでしょうけど、書かれた方もあるでしょう。後から祭壇に捧げて、まあ、それも祈りとして捧げたいと思いますが、神様の無限の恵み、それを私たちは相続できるわけですから、この新しい年を神様の豊かな恵みを、必要な恵みを本当にいただけるようにですね、それを願いたいと思います。そして主はそれを私たちに与えたいと思っておられると思います。神の子供として、神の母の子供として、私たちがこの新しい一年をスタートできるように祈りを捧げましょう。そして今日はまた、世界平和を願う日にも当たっていますので、世界平和を願う一つの、まあ、心がけは、私たちは神の子であるっていうことですね。それは私自身がそうだけじゃなくて、この周りにいる人々すべてが神の子供であるっていうこともやはり思い起こしたいと思います。どういうことかというと、私たちの周りにいる人を決して奴隷にはしたらダメだっていうことですね。自分自身が奴隷になってならないように、周りにいる人々をも奴隷としてはならないと思います。 同じ神の子の相続人として敬意と尊敬の心を持って接する。だからまあ人種とか民族とか国籍とかで差別をしたり、肌の色で人を差別したりですね、あるいは社会的な何かかんかで人を差別するようなことは神の子としてふさわしくないでしょうし、平和を作っていくのにふさわしくないと思います。誰をも奴隷だとか劣ってるとか、誰かの自由になるとかですね、誰かの奴隷として人間を使っていいってことはないと。私たちは皆神の子であるということを私たちの平和の出発点としたいと思います。お互い同士を神の子としての尊敬と愛を持って関わるならば、まあ隣の国にしても隣の国にしてもですね、どこの国の方も同じ神の国として私たちが関わっていくならば、平和を築いていくことができるだろうと思いますね。私たちが神様に守られている神の子として、自由と愛を与えられている、相続人として立てられているものとして、自分自身のこの平和とこの恵みを願うとともに、やはり今日は世界平和もともにですね、祈りとして捧げながら、この1年一人一人が恵みに満ちた年となるようにですね、心を合わせて祈りを捧げましょう。